新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の2日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカスクウェアがオーストラリア上場企業のアフターペイを買収。ペイパル、アイルランドで暗号資産チーム設立か。 FRB 総裁、 CBDC 開発の緊急性について言及。バイナンスに暗号資産フロー上場。バイナンス、ドイツ、イタリア、オランダで先物とデリバティブ取引停止へ。STU48 の NFT 販売、国内初クレジットカード決済の NFT オークション実施。 MLB と FTX、ホームラン予想正解者へ10万ドル相当のビットコインプレゼント。
一つ目のニュースいきます。アメリカスクウェアがオーストラリアフィンテック企業アフターペイの発行済み全株式を取得する契約を締結したことを8月1日に発表したというニュースです。またこの資本取引は株式交換の形で行われ、2022年の第一四半期に取引が完了する予定とのことです。アフターペイは後払い Buy Now Pay Later BNPL プラットフォームの先駆者で、現在グローバルで1600万人以上の消費者と約10万店の加盟店にサービスを提供している企業です。アフターペイは2016年にオーストラリア証券取引所に上場しています。リリースによれば、世界中の消費者が後払いを好む傾向が大きくなっており、販売主にとって強力な売上成長の要因になっているとのことです。両社はより多くの消費者へのアクセスを拡大し、あらゆる規模の加盟店の収益を増加させる魅力的な金融商品、サービスをよりよく提供できるようになることを目指していくとのことです。スクウェアの共同創業者兼 CEO のジャック・ドーシーは、この取引に関して次のようにコメントしています。スクウェアとアフターペイは目的を共有しています。私たちは金融システムをより公平で利用しやすく、包括的なものにするために事業を立ち上げました。私たちはアフターペイとともにキャッシュアップと販売主のエコシステムをよりよく結びつけ、販売主と消費者にさらに魅力的な製品とサービスを提供し、パワーを販売主らに取り戻していきます。続いてアフターペイの共同創業者であり共同 CEO であるアンソニー・エイセンとニック・モルナー氏のコメントです。スクウェア社と統合することでアメリカ及び世界での成長をさらに加速させ、新たなカテゴリーの対面型加盟店へのアクセスを提供し、加盟店と消費者に新しく価値のある機能とサービスの幅広いプラットフォームを提供することができます。私たちの目的とスクウェアの目的は完全に合致しており、両社ともお客様のために金融の健全性と責任ある資質を再定義していくことを共に願っています。今回の買収はオーストラリアの技術分野が重要視されていることを示しています。それはオーストラリアで生まれた革新的な技術が世界中でより広く共有されているからです。また当社の株主には当社のビジョンに合致した革命的な企業の将来の成長の一役を担う機会を提供します。 続いてのニュースいきます。決済大手のペイパルがアイルランドで小規模な暗号資産チームを設立したと8月1日にメディアインディペンデントが報じたというニュースです。ペイパルはアイルランドのダブリンとダンドークにあるオフィスでコンプライアンスやアンチマネーロンダリングのチェックなど暗号資産関連のポジションの採用を開始したとのことです。ペイパルは8月にイギリスで暗号資産サービスを開始する予定であることを第2クォーターの決算説明会にて明らかにしました。アイルランドでの採用開始はイギリス進出に関連あると考えられます。
続いてのニュースいきます。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のライエル・プレイナード総裁がアメリカにおける中央銀行デジタル通貨 CBDC 開発に関する緊急声について7月30日に行われたシンクタンクのアスペン研究所の経済戦略グループでの講演にて発言したことをロイターが報じました。プレイナード総裁は現状について、ドルは国際的な決済において非常に支配的であり、世界の他の主要国が CBDC を提供しているのにアメリカがそれを持っていないとしたら私には理解できませんとし、 CBDC の最も説得力のある使用例は仲介が多く不透明でコストのかかる国際的な領域であると述べたということです。またブレイナード総裁は民間のドルペックステーブルコイン増加に伴いアメリカ国内においても CBDC が必要であると述べています。総裁は法定通貨からステーブルコインへの移行が非常に激しくなった場合、家庭や企業は政府の裏付けのある安全な決済資産へのアクセスを失うことになると想像できると述べたということです。また一方ではステーブルコインが普及して決済システムが細分化される可能性もあれば、一つか二つのステーブルコインが主流になる可能性もあるとも話しています。さらにブレイナード総裁は金融包摂についても CBDC の必要性を述べており、新型コロナウイルス感染症などパンデミック発生の際に政府が銀行口座を持たない人への給付金を現金で支払うことは困難であるとし、 CBDC がアメリカにおける問題以外にも役立つと述べたということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産フローの上場を7月30日に発表しました。リリースによると世界協定時の7月30日13時より取引が開始されるということです。取引ペアはフロー BTC、フロー BNB、フロー BUSD、フロー USDT となっています。フローの引き出しについては7月31日13時より開始されます。フローはブロックチェーン開発企業のダッパーラボの独自パブリックブロックチェーンです。ブロックチェーンゲーム NBA トップショットはフロー上に構築されています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがドイツ、イタリア、オランダの3カ国において先物デリバティブ商品の提供を終了する予定であることを7月30日に発表しました。リリースによるとドイツ、イタリア、オランダの居住者はすでに新規に口座の開設はできなくなっているということです。また既存ユーザーについては90日以内に対応を行うとしています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームス株式会社が同社運営の NFT スタジオにて AKB48 姉妹グループである STU48 初となる NFT コンテンツを販売開始することを7月2日に発表しました。なおこの NFT 販売は株式会社 STU と株式会社博報堂 DY メディアパートナーズと共同で行われるということです。NFT スタジオはイラスト作品を NFT アートとして販売できるサービスで、ブロックチェーンの特性を利用し二次流通売買が行われた際、売買手数料の一部がクリエイターに永続的に還元される仕組みとなっています。また高騰するトランザクション手数料ガス代の解決策としてマティックネットワーク社が提供する L2 ソリューションポリゴンマティックネットワークが採用されています。発表によると今回の NFT 販売は国内初の試みとなるクレジットカード決済による NFT オークションも行われるということです。暗号資産を必要とせず誰でも気軽にクレジットカードでオークションに参加できるとしています。オークションでは1個限定の STU48 瀬戸内サマーツアー2021サングラスデイズ PV スペシャルバージョンが日本時間の8月3日20時から8月7日の23時の期間にて販売されるということです。またオークション販売の他に固定額にて STU48 NFT 販売記念トレカが180枚の数量限定にて8月3日20時から売り切れまで販売されるということです。なおこの180枚は各メンバー18種類 ×10 枚で180枚となっています。続いてのニュースいきます。アメリカメジャーリーグベースボールが暗号資産デリバティブ取引所である FTX と共同で予想正解者1名に10万ドル約1100万円相当のビットコインをプレゼントするイベントを開催しました。このイベントでは今シーズンにおいて最長飛距離のホームランを打った選手とそのホームランの飛距離を予想してもらい、予想が的中した人から1名に10万ドル相当のビットコインもしくは現金を提供する企画となっています。すでにエントリーは終了しています。なお応募にはアメリカ居住者で18歳以上で法定成人年齢であることが条件で、1名につき応募は一度のみとなっていました。 はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もコンテンツ2つ出させていただいております。1つ目は新しい経済による Amazon Audible 特別番組第16弾となっています。今回は株式会社グミのファウンダーであり、暗号資産とブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルであるグミクリプトスキャピタルや、ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェを手掛ける国光弘直氏のインタビューの前編をお届けしています。記事から番組の一部をご視聴いただけるようになっております。前編をお聞きいただきたい方はぜひ Amazon Audible から前編をお聞きいただければと思います。そしてもう一つ、サイバーエージェント子会社のサイバー Z が NFT 事業に参入した理由として、新しい経済編集部ではサイバー Z の取締役青村陽介氏にインタビューをした記事を出させていただいております。サイバー Z が NFT 事業に参入した理由や、どのような事業展開を目指しているのかについて語っていただいております。こちらもサイトから記事をご覧いただけるようにしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。